実食アウトプット。この番組は私勝吉子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝吉子です。ただいま12月1日、おお、もう12月になってしまいましたね。12月1日の朝でございます。ギリギリ午前中ぐらいです。で、今日はなんかどっかにお出かけに行こうかなとかいろいろ思ってたんですけど、もう全部なしなしなしやめにして、今日は家にいることにしました。家から出ない決意をしまして、朝から掃除機をかけて非常に爽やかな気持ちで、ただいま録音をしておりますが、昨日ですね、ちょっと一日中むちゃくちゃ頭を使ってむちゃくちゃ疲れてしまって、もう今日はもう本当に、ギリギリのこの、やる気を振り絞って、実食アウトプットを録音しております。もうかなり10時間ぐらい珍しくぐっすり途中で目覚めることもなく寝たんですけど、もう未だになんか頭がぼーっとしてて、うん、っていうぐらいですね。昨日はもう一日すごい楽しかったんですよという話を今日はしたいなと思っております。昨日ですね、以前からこちらの実食アウトプットでもちょっとお話しさせていただいてました、神戸謎解きパーティーというイベントに行っておりました。朝からですね、夕方ぐらいまでずっと、いろんないわゆる、謎解き系の団体が集まって公演をしているのをはしごするみたいな、そういうもともと小学校がなんかだったところを改装して、いろんなイベントとか、に使えるようにしてある施設が新長田の方にありまして、そこで、行われていたのですが、ちなみに会場名がですね、どこだったっけな、神戸市立地域人材支援センターというところで、なんかお名前はお堅いんですが、なんか目の前に元グランドだったのかなっていうようなところを改装したこう児童公園みたいなのがあったりとか、中にもちょっとゆったりできる小学校の机椅子を使ってゆったりできるみたいなスペースがあったりとか、なかなかね素敵な空間で本当にのんびりできるところだったんですが、そこの教室をぶわっとたくさん使って、今回は4つの団体が講演、あと、会場中いろんなところに貼ってある謎を集めて、特に制限時間もなくみんなで楽しめるという周遊型の謎解きと、用意されておりました。あと物販なんかもあったんですが、まあ最近なんか毎週いろんなところにリアル脱出ゲームとかなんか謎解きイベントに行ってきましたみたいな話をしているので、実食アウトプットお聞きの方はご存知かなと思うんですが、念のため申し上げておきますと、まあ脱出リアル脱出ゲームに代表されるそのなんていうんですか、部屋の中にみんなで、閉じ込められて謎を解く、なんかパズルを解いたり暗号を解いたりとか、なんかそこで、発生するイベントをこうみんなでこう対応するみたいな、そういう、謎解きイベントみたいなのが、まあ、昨今盛んでございまして、私も、昨今ハマっておりまして、で、今回はこの神戸謎解きパーティーに参加してきましたという、前置きもありつつ、なんかね、4つの団体淡路島ミステリーゲーム AMG さんですね。あとシングルズっていう梅田のバーで、謎解きイベントをされている、池上さんという男性の方が主体になって、そのシングルズのメンバーでやってらっしゃったのと、あとエニグロイドというこちら京都の団体だそうですが、今回初めて参加したんですが、エニグロイドさん、あと黒猫キューブさんですね、神戸の団体ですけども、この4つの公演をこうそれぞれに参加して、1日過ごしたんですけど、本当にそのチケット取るときからもう超チケット争奪戦で、やばいこの回売り切れた、やばいこっちも売り切れてるわーってなりながら、パソコンにしがみついてチケットを取った甲斐がありました。本当に楽しかった、どれも楽しかったですよ。軽くそれぞれ、触れておきますと、 AMG さんっていうのは普段あの半年に1回ぐらい淡路島でイベントやってらっしゃって、私もこちらのおかげでずいぶん淡路島に行く機会が増えて、嬉しいんですが、あの女性の方がね多くそのメンバーにいるので、非常にそのなんていうんですかね、ゴシックっぽい感じのビジュアル、今回もなんかあの花嫁が、黒い花嫁みたいな、何やったっけ、漆黒の花嫁が紡ぐ夢、おお、ゴシックっぽいタイトルで、その、花嫁から、結婚式の招待状が届いて、そこに行ったと。で、そこでいろいろこう謎を解いていくみたいなお話だったんですが、そのね花嫁もすごいあの普通のウェディングドレスじゃなくて、真っ黒のビスチェに、バラの花がボワってついてて、顔はなんか変なメイクしててみたいな、もうすごいなんか奇抜やけど、なんかどっかシックでどっか素敵みたいな、なんか場内いっぱいこう黒いバラと赤いバラがみたいなとか、なんかそういう世界観で素敵でしたね。シングルズさんの方はもう本当にね、あの一回だけその実際堂山でバーをやってらっしゃる時に参加しに行ったことがあるんですけど、シングルズさんのそのマスターのキャラがすごい面白くって、すごいねあのいい人がにじみ出ているというか、すごいあのおもろい人やなという感じで、でその周りにたくさんおもろい人が集まってきて、めっちゃおもろい謎解きが出来上がってるっていう感じの公演でした。もう超爆笑、もう全員ニッコニコでしたね。幸せな感じ。エニグロイドさんはね本当にその、今回タイトルは明かされてるんですね、新興宗教からの脱出という、イベントで、これがですね、新興宗教に入信させられそうになってしまうのを、なんとかそこから脱出するという、面白そうでしょ。実際むちゃくちゃ面白くって、ああ面白かった。ここは行ったことなかったんで、またぜひ次回公演などあれば行きたいなと思いました。で黒猫キューブさんは今回はあれでしたね、銀河鉄道の夜、をモチーフにした作品で、私黒猫キューブさんの謎解き一回も脱出できたことないんですけど、今回も案の定落ちてしまいまして、結局失敗してしまいましたが、ただね謎自体は素晴らしい、あの納得の、あそれはしゃあない、それは確かにこうやわみたいな、ああみたいなのがある、ハイクオリティな公演でしたよみたいなイベントが昨日ありまして、それが行われていたのが、先ほども申しましたが新永田ってなかなかちょっとあの大阪からだと三宮まで行って、そっからまだまあ JR 乗り換えて行ったりとか、そういう世界なのであんまり近い 存在ではないのですが、こんな機会でもなければなかなか行かないので、せっかくなので新長田の名物を食べに行こうということで盛り上がった我々はですね、新長田といえばまあいろいろありますが、一つその一緒にいたメンバー、あの味噌のクイズ研究会のメンバーで行ってたんですが、クイズ研究会の副会長がですね、前に新長田に来た時にすごい美味しい貝焼きというのを食べたと。でそれをぜひ食べに行きましょうって言ってくれて、その貝焼きがね、前食べに行ったっていう話をしてた時からすごい美味しそうで、もう絶対食べたいと思っていたので、超ノリノリでみんなで行きました。お昼ご飯に行ったのが、マンミさんというのかな、マン1万2万のマン、簡単なマンに味と書いて、マンミさんというんだと思いますが、こちらがですね、新長田の駅からはちょっと歩きますね、15分ぐらい駅からだと歩くかな、駒ヶ林の駅からの方が近いと思います、地下鉄ですね。で、我々はまあ新長田の駅からその会場まで行っていたので、そこから歩いてはもうほんとすぐだったんですが、こちらがですね、まずめっちゃ懐かしい、そのおばちゃんが一人でやってる系のお好み屋、土曜日の昼間とか電話して豚玉とイカ玉って言うたら作っといてくれて、それを受け取りに行くみたいな感じの、私の中ではそういうイメージのお好み焼き屋さんですね。カウンターがあって、カウンターの前に鉄板があって、そこでおばちゃんがお好み焼きを焼いていて、でカウンターの手前がちょっと赤い化粧板になってて、そこにみんなちょっと小皿置いたりとかしてみたいな感じのお店です。ちょっとテーブル席も後ろにあるんですが、そういう本当にもう昔ながらみたいな感じのお店で、で、そこのねお母さんがまた素晴らしい、このキャラがね優しいんですよ。なんかなんでしょうね、そういうとこのお店の人ってたまにとっつきにくいんかなみたいな感じの人いらっしゃると思うんですが、こちらのお母さん本当ね、ええねみたいな感じの、なんか姉ちゃんらこっちおいでみたいな、そっちのお兄ちゃんどこ置きましょうこのお好みみたいな感じの、非常にざっくばらんにお客さんともやり取りしてくださって、本当ええ感じの店来たなと思っていたところですよ。貝玉、貝のお好みですね、貝焼きをいただきました。これがね、貝のお好み焼きってまあ正直そんなにシーフードなんでしょう、海鮮お好みとかでもそんなじゃないですか。そんないっぱいシーフード山盛り、どこ食べてもシーフードっていうのはまあ珍しいですけど、まあ豚バラやったらバーッと上に一面引いたりできますけど、本当にねどこの一口を食べても貝が口の中に入ってくる、しかもなんかゴロゴロに切った結構大ぶりの貝が口の中に入ってきまして、これがですねすごい貝やったな、もう本当に貝だらけのお好み焼きでした。入ってる貝はなんか大貝って書いてたかな、なんか誰かの、紹介ブログかなんかどっかの記事で見ましたけど、貝柱が結構大きくって、でその周りの身も、それなりについているという感じの貝なんですが、貝の旨味が結構ギュッと凝縮したような感じで、それで貝柱がしっかりしているので、その歯ごたえが、ギュッというのが、味わえる、そういう貝でした。で、お好み焼きのその生地ですね、生地が結構緩めで、どっちかというと何でしょうね、質的にはもんじゃ焼きに近いぐらいの中のトロトロさで、そのトロトロのところに貝の汁がむっちゃにじみ出てて、貝が入ってないところだけを寄って食べても貝の汁の味がめっちゃする、っていうぐらい 海外市、お好み焼きでしたよ。本当に美味しかった。ここで一緒にいただいた、うどん、そば飯もあったんですけど、そば飯のうどんバージョンがあったので、我々はそれを、食べてシェアしました、いただきました。そのうどんもね、うっすらソース味で味付けがしてあって、最初泥ソース入れますかどうしますかって言われたんですが、ちょっとこっちで、あんまり辛いの苦手な人もいたので、こっちで足しますわって言っていただいたんですが、そのね、泥ソースを足して食べたらもうすっごい美味しかったです。その柔らかいふにゃっとしたうどんと、で、お米のパラパラっとした部分に、あとはそのなんていうんですかね、辛いねんけど、その何の辛さか、あの泥ソースのね、独特のビリっていう感じの辛さが絡み合って、非常にその刺激的な、うどん飯、そば飯ならぬうどん飯でしたね。美味しかった、また行きたいなという感じのお店です。そして、もう一軒、実はその謎解きが終わりまして、もう頭使いすぎてしんどいってなって、もう途中もとにかく甘いもの甘いものって言って、コンビニでね、チョコレートとか、いろいろ買って、とにかく糖分を補給しないと頭が疲れてしょうがないっていう状況になりまして、もうこの状況、本来ならちゃんとした人だったら受験の時とかになるやつちゃうんと思いながら、あ、こんな頭使って思えて初めてやって言いながら、みんなで、甘いものを途中食べてたんですが、それでもなおですね、食べ終わって、謎解きが終わって帰りしなんなると、まだちょっと甘いものが食べたくなりまして、まあ喫茶店どっかないかなと思って、ふらふらふらって歩いてると、新長田の駅に向かって歩いてると、ある、まあ、商業ビルですね、テナントビルみたいなところの2階にカフェボンって書いてある、あ、いい感じの喫茶店じゃないですかあれって言って、そのカフェボンに行きまして、本当にそこもね、昔ながらのメニュー、私はクリームソーダを頼んだんですが、クリームソーダもほんまこの緑色のソーダ今どこで手に入んねやろっていう感じの、あのいわゆるメロンソーダありますよね、ドリンクバーとかで出てくるメロンソーダよりももうちょっと色が薄くって黄緑っぽくって、で飲むとちょっと酸っぱくって、でその上にアイスクリームポンで赤いチェリーが乗ってるみたいな感じのめっちゃ可愛い飲み物をいただきました、クリームソーダね。で、それでちょっとホッとして、ホッとしたら、まあせっかくこのまま帰ってもいいけど、新長田まで来たんやから、ちょっとまだ食べてないぼっかけ的なものを食べて帰りたいなという話になりまして、でその、まあ、カフェボンのマスターにですね、めっちゃダンディーなマスターと、マダムがやってらっしゃるんですけど、そのマスターにですね、この辺で美味しいそのぼっかけとか食べれる店ないですかって聞いたところですね、その近くのヒロちゃんっていうお店を紹介してもらったんですね。でテクテク歩いてヒロちゃんに行ったら、あいにく満席で入れなくって、もう仕方なくですね、もうどっかあるやろうって言って、また新長田の駅に向かって歩いて帰っていた途中、商店街からふっと覗き込んだ路地というか、ちょっと建物の奥の方にサンキューさんというお店を発見しまして、なかなかいい感じの、店構えですなということで入りました。サンキューさん、サンキューがひらがなで、ウーがウサギのウーですね、中ウーのウーですね、このサンキューさんに行ってまいりました。こちらでですね、いただいたのが、おすすめメニューみたいな感じで、メニュー一覧のところにこう、なんていうんですか、おすすめメニュー枠の中に、3品入っておりまして、 三級焼き、ホルモンたっぷり、三級うどん、タレうどん、そして長田名物そば飯と3つ書いてあったので、まあせっかくなのでこの3ついただきましょうかということで、三級さんで3品いただいてまいりました。このですね、三級焼きというのがまず、我々が求めていたそのホルモンと、なんていうんですか、筋こん、まあぼっかけですね、的なものがたっぷり入った三級焼き、お好み焼きの上にふわふわのふわふわの卵焼きが平たい、状態になって丸く乗ってる。でそれを、その卵焼きの上に緑のネギがぼわっと乗ってて、緑のネギと卵とその下の、ソースと、そしてその、ぼっかけ的なものを一緒にいただくと、もう本当においしいっていうぐらい美味しかった、大当たりでしたね。うん、ソースの味もすごい美味しかったんですけど、やっぱりそこはね、そのソースの味と、ぼっかけの、甘辛いような味が混じった味がすんごく美味しくって、とっても美味しかったです。そしてサンキューうどんというお名前がついているメニューはどういうものかというと、タレうどんと書いてあったんですが、ちりとり鍋ってわかりますかね。ちりとり鍋ってね、韓国料理でもないんかな、韓国料理なんかな、なんか平たい、それこそちりとりみたいな形のお鍋の中で、お野菜とか、ホルモンとかをいっぱい、ちょっとクツクツっと炊いて食べるお鍋があるんですが、それのタレが、まあキムチ鍋ほど辛くもなく、どっちかというと甘辛い、トッポギのタレ的な感じの味ですね。そうそう、なんかそういう感じの、味付けでした。三級うどんもそういう味でした。で、その甘辛いような味の、タレで絡めてあるうどんに、割と見た目は赤いオレンジ色みたいな感じなんですけど、それにね、生卵を溶いたやつがふわーっとかかってて、鉄板の上に置かれるとそれがこう徐々に火が通っていくという感じのもので、ですから火が通ってきてる部分とちょっととろっとした卵が食べれる部分があって、非常に美味でしたね、サンキュー丼。そしてもちろんそば飯の方も、長田名物そば飯と書いてあるぐらいですから、こちらもさっきのまんみさんでいただいたうどん飯とはまたちょっと違って、こっちはねもっとやっぱりそばなんで、かなり炒めてあるのもあってか、パラッパラーとしてて、全体的にパラパラーとしてて、まあ歯触りがそばの部分とお米の部分ちょっと違うのが口の中でいろいろ味わえるよっていう感じのそば飯、こちらソース味でしたけれども、このおすすめメニュー3つ頼んで、3つともなんか全然違う味で、本当に実際食べてるのはもうほぼ粉ばっかりなんですけども、粉もんばっかりだったんですが、どれもバリエーション豊かに美味しくいただくことができました。本当に新長田ね、なかなか行く機会ないって言いましたけど、またちょっと行きたくて行けなかったそのひろちゃんにも行きたいし、ひろちゃんの近くのお店も美味しそうやなって言ってたんですけど、そこも満席で入れなくって、行きたいお店がいろいろとできてきたので、またね、美味しいものを食べに行きたいなと思います。そして、神戸市立地域人材支援センター、この謎解きパーティーやってた会場も本当にいい雰囲気のところなので、できれば謎解きを作ってらっしゃる方とか、あとですね、まあ、面白そうなイベントとかやろうかなと思ってらっしゃる方、ぜひ一度、ここでやっていただいて、我々が行く機会を作っていただければ何よりかなと思っております。はい、 というわけで今回は新長田に行きまして、頭を使いまくって一日めっちゃ楽しんだ途中にいただいた、お好み焼きのまんみさんとサンキューさんご紹介させていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、ぜひフォロー、そしてメッセージの方いただけると非常に嬉しいなと思っております。最近毎週謎解きイベントの報告ばっかりじゃないかと思ってらっしゃる方、申し訳ございません。またいずれ他のことに、興味が向く日もあろうかと思いますので、その時まで いろんな話を、まあね、毎週美味しい食べ物の話は欠かさずしているので、そちらの方などご参考にしていただければなと思っております。というわけで実食アウトプット135回お届けしたのは私、勝よしこでした。さようなら。